手紙の3章の13節から読んでいきたいと思います。今日で6回目、やっとここまで出てまいりました。ペテロ第1の手紙の3章の13節から読んでいきます。もしあなた方が善に熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。いや、たとえ義のために苦しむことがあるにしても、それは幸いなことです。彼らの脅かしを恐れたり、それによって心を動揺させられたりしてはいけません。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。ただし優しく、慎み恐れて、また正しい良心を持って弁明しなさい。そうすればキリストにあるあなた方の正しい生き方を罵る人たちがあなた方をそしったことで恥じるでしょう。もし神の御心なら、善を行って苦しみを受けるのが悪を行って苦しみを受けるのよりは良いのです。まあ、ここでもですね、随分いろいろと誤解をされてしまうような訳があるもんですから、原本と比較をしながら分析をしていってみたい。内容的にはクリスチャンとしてどのような生活を送らなければいけないのか、どういう生活態度を持っていなければいけないのかというのを教えております。もしあなた方が善に熱心であるなら、この善という言葉は、これは悪という言葉と対照した言葉になります。で、3章の11節では、悪から遠ざかって善を行い、平和を求めようと教えている。で、その時に悪というのは何なのかということを説明をしたんですが、神様の教えに反したことをするということです。あるいはですね、努力をすれば神様の教えに従うことができるのに、その努力をしないというのが悪ということです。刑法、民法、憲法に触れるという意味での悪ではありません。その善というのは何かというと、神様の教えに従う、あるいは神様の教えに従うように努力をしていくということだということになります。それに熱心であるなら、実はこの言葉がですね、熱心であるならと訳されている言葉、原本を食いますと、見習うならば、同じようなことをするならばという意味の言葉が使われています。だから言い直しをしますと、あなた方が善に熱心であるならというのを言い直しをすると、神様の教えに従おうで努力をするということを見習うならば、誰があなたに害を加えるだろうかということになります。そうしてくると、すぐにここで質問になるのは、じゃあ神様の教えに従うように努力をするのをどうやって見習ったらいいのかということになる。それがまた2章の21節に戻ってくるわけです。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにと、あなた方に模範を残されましたというものをあなたが見習うようにするならば、それが善に熱心であるならばと訳されていることになる。誰があなたに害を加えるだろうか。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方に任す、神様に任すということをするのが必要だということになるわけです。14節に行きましょう。いや、たとえ義のために苦しむことがあるにしても、それは幸いなことです。誰もあなたに害を加える者がいないはずなんだけれども、もしあなたが義のために苦しめられるようなことがあったとしても、神様の教えに忠実であろうとすることで苦しむようなことがあったとしても、幸いなことです。実はこの幸いなことという言葉はですね、ペテロ第一の手紙ではこれまで使われていないんですが、ヤコブ書の1章では12節で使われている。これと実は同じ言葉がここに現れております。内容も同じようになる。試練に耐える人は幸いですというのがヤコブの1章の12節でした。言い方を変えたらですね、喜びなさいというのと同じになります。だからあなたが義のために苦しむことがあるとしても、普段はないはずなんだけどあるとしても、それは幸いなことだと思えと言ってる。彼らの脅かしを恐れたり、それによって心を動揺させられたりしてはいけません。彼らの脅かしを恐れてはいけない。実はこれをですね、原本から食っていきますと、まあ、脚注にも書いてあるんですが、非常に面白い訳になる。彼らが持ってくる恐れを恐れてはいけませんという言葉になります。この脚注を見ていただきますと、この14章の14節の脚注を実はですね、見ていただけると、というのも引用したところが書いてあるんですけど、この3というところの数字を見ていただけると、 イザヤ書の8の12を引用したと書いてあるんですけども、イザヤ書の8の12ですと、これは恐れに対して恐れを持つなというような言葉が書かれております。実際に引用してみましょう。イザヤ書の8章の12節ではこう書いてあります。その民が謀反と呼ぶことを皆謀反と呼ぶな。この民の恐れるものを恐れるな。つまり恐れに対して恐れてはいけないと言っていることになる。それをですね、脅かしを恐れたりするなという意味にここで訳されております。心を動揺させてはいけません。これはタラッソーという言葉です。恐れ惑うなという意味になる。15節に行きましょう。面白い言葉が使われております。心の中でキリストを主として崇めなさい。これは実はですね、皆様がちょっと考えていただけたら、なんでこういう言葉になるのか。心の中で、これはいいんです、キリストを主として崇めろ。このままで読むとそれほど何も感じないんですけれども、これをちょっと調べていくと非常におかしな意味だということが分かっていただきます。まず第一番目に、このペテロ第一の手紙は生まれ変わりをしたクリスチャンたちに宛てている手紙です。イエスを主としているものなんです。もうすでにイエスを主としているんです。それに宛てた手紙なんです。それに対して、心の中でキリストを主として崇めなさい。外面でも内面でもクリスチャンであればイエスを主として崇めているはずなんですよ。なのにここで何で崇めなさいというのか。実はですね、キリストを主としてと訳されていると、原本では主なる神をという言葉が使われているんです。心の中で主なる神を崇めなさい。あなたが義のために苦しめられた時には、心の中で主なる神を崇めろ。外面的に崇めようとしたらもっと苦しみを受けるかもしれない。だから内面的に崇めなさいと言ってることになります。ここでですね、少し余談になってしまうんですけれども、こういうことにですね、皆様注意していただきましょう。ここでキリストという言葉がこの新改訳には出ている。でキリスト、実はこれはロゴスという言葉から来たもの、クリステという言葉も使われているんですけれども、神様の側から見たイエス様のことをキリストと呼んでおります。でイエスという言葉は三位一体なる神の第二位として、人の側からそれを見たときに、人の子としての三位一体の第二位である方をイエス様と呼んでいます。なんか細かいことを言うようですけども、これをですね、覚えておいていただけると聖書を読んだときに非常に役に立ちます。どういうのかといったら、キリストという言葉で表されているものはキリストの神というのと同じだと考えていただければいいと思うんです。父なる神、キリストなる神、聖霊なる神という、この三位一体の第二位の方をキリストと呼んでいる、救い主という言葉にも表される言葉です。イエスという呼び名は人の子としてこの世に来られたキリストのことです。でイエスを主とすることでもって、人の子イエスを救い主とすることでもって生まれ変わりをすることができるようになります。でその後です、今度はイエス・キリストと書いたところとキリスト・イエスと書いたところがある。これは何かというと、キリストというのは、これ神様の側から立った方と見ていただければ間違いない。イエスというのは人の側から立った人の子としてのキリストだと見ていただければ問題ない。そこでもってですね、今度はキリストイエスという言葉が出てまいります。これは何を言うのかといったらば、先にキリストというのがあるんです。この神様の側から、神様ということになる。イエスというんですけど、これは人ということになる。何を言うのかといったら、父なる神が 見たときに人の子としての動きを取る方をキリストイエスと呼んでるんです。イエスキリストというのは人の方が人と神様との間に立っている仲介者を見たときにイエスキリストと呼ぶわけです。まあ、こちらもですね、神様の側から人との関係を見たその仲介者というふうに見ていただいても間違いない。それがキリストイエスです。で、イエスキリストというのは人の側からこのイエス様仲介者を見て神様のに行くのはイエスキリストなんです。だからこういうふうな使い分けをですねすることができると聖書の中を読んでいるときにどちら側から見て真ん中に立っているイエス様あるいはキリストというのを話を進めているのかすぐに分かることになる。キリストと言ったらこれは神様、しかもあるいは神様の側から見た方、キリストイエスと言ったらなおさら神様の側からこれを通して私たちを見ようとした時の仲介者だということがある。イエスキリストと言ったら人間の方から仲介者を通して神様に対しての動きを取ろうとした時の見方だなというのがすぐ分かってくることがある。でこういうふうになってきますとこの15節でもって心の中でキリストを主として崇めなさいという言葉は原本にある通りに心の中で主なる神を崇めなさい、イエスキリストを崇めなさいと教えているものでなければいけないということになります。我々はキリストを崇めるのはこれ当然なんです。天の父と同じくらいなんですから。さあその先に言ってみましょう。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。まあこれはですねちょっとこれもまた面白いことなのか分析していきましょう。あなた方のうちにある希望について、まずここを先に分析しましょう。あなた方ペテロ第一の手紙を受け取れる人たち全部に共通する意味での希望について説明を求める人には、質問してくる人、聞いてくる人に対しては誰にでもいつでも弁明できるように用意をしていなさい。このまあ希望というのが何なのか、これはすぐにですねリストにして差し上げます。だけどもその前にこういうことを考えなきゃいけない。ここにですね説明を、これは文法から言ったらこれは名詞です。説明を求める人にはと言った時のこの説明という言葉、これギリシャ語でどういう言葉が使われているのか、非常に面白い言葉が使われているんです。まさかこんな言葉かと思うのが使われているロゴスという言葉なんです。ロゴスという言葉は新約聖書で330回使われております。まあ、この数字に驚かないでいただきたい。私が一つ一つ勘定したんじゃありません。こういうものは全部勘定してある参考書があるんです。それをくれば330回あるというのが全部わかる。どこに出ているのかも出ている本がある。それとこの新科学と食っていくとですね、あ、どんな日本語に訳されているのか全部わかる。もちろん新科学でも330回引用されて日本語に訳されております。そこの中でですねこのロゴスという言葉から特殊な日本語に訳されて、普通はこれ御言葉言葉になるというふうな訳になるわけなんですけども、あるいは時にはロゴスというのはこれはキリストというのを表していくことになる。初めに言葉があったロゴスがあった、これはキリストがあったということになるわけなんですけど、それ以外にですね日本語で面白い訳になっているものを2つ3つ並べてみますと、例えばマタイの12章の36節ではこういう日本語に訳されております。ロゴスという言葉がこう訳されている、非常にいい訳なんです。マタイの12章の36節では、私はあなた方にこう言いましょう、人はその口にするあらゆる無駄な言葉について裁きの日には言い開きをしなければなりません。無駄な言葉だけども言い開きというのもこのロゴスというのが使われている。でマタイの19章の1節を見ていただけますと、イエスはこの話を終えるとガリラヤを去ってヨルダンの向こう側にあるユダヤ地方に行かれたと書いてある。その時この話を これもロゴスという言葉が使われています。ルカ伝の16章の2節では、管理人が主人の財産を使っちゃった。ここで2節、ルカ伝の16章の2節、主人は彼を呼んで言った。お前についてこんなことを聞いたが、なんていうことをしてくれたのだ。もう管理を任せておくことはできないから、会計の報告を出しなさい。この会計の報告と訳されているものも、これはロゴスという言葉でした。なかなかうまい訳になっています。使徒行伝の10章に行っていただけますと、使徒行伝の10章の29節では、ペテロがコルネリオという人のところに訪ねて行ったときに、こういうふうなことを言っております。使徒行伝の10章の29節では、それでお迎えを受けたときためらわずに来たのです。そこでお尋ねしますが、あなた方は一体どういうわけで私をお招きになったのですか。このどういうわけでと訳されているものも、これもロゴスという言葉が使われております。だから非常にうまい日本語も訳されているんですけれども、このロゴスという言葉、330回のうちで説明と訳されている言葉、ここ1箇所しかないんです。ペテロ第一の手紙の3章15節1回だけ訳されています。まあ、これを言いたかった。でこれはですね、説明という言葉に訳すのが正しいのかもしれないんです。だけれどもロゴスという言葉から訳していきますと、そしてあなた方のうちにある希望についてロゴスを求める人には、ロゴスという言葉のはですね、普通言葉で訳されているから、あなた方のうちにある希望について神の言葉を誰かに質問されたときには、誰にでもいつでも弁明できるようにしておきなさいという訳にしても間違いではないということになる。私個人の意見としてはです、これ個人の意見です、だから勝手なことを言ってるわけなんですけども、日本語としたら流暢な訳ではなくなるかもしれないけれども、希望について説明を求める人という訳をするよりは、むしろ流暢でないかもしれないけれど、希望についてのロゴスを、神の言葉を質問してくる人にという意味に訳したいんです。これ私の勝手な意見です。どうしてかというと、あなた方のうちにある希望というのが何なのかということははっきりしてくると、どうも私のようなこの意見を持っている者もそれほど見捨てたものではないと言えたものになってまいります。私たちクリスチャンはどういう希望を持っているのか、生まれ変わりをしている者、救われている者はどういう希望を持っているのか。実はこのペテロ第一の手紙にはどういう希望を持っているのか書いてありません。だからペテロ第一の手紙以外の聖書でもってその答えを見つけないといけなくなります。しかもその答えは、まあ、このペテロ第一の手紙の4章のですね、12節ぐらいのところ見ていただけますと、こういうふうなことも書いてある。こういうようなものに関係した内容ではないということになります。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を何か思いがけないことが起こったのかのように驚き怪しむことがなく、むしろキリストの苦しみに預かれるんですから喜んでいなさい、なると一体の希望を持っているんじゃないということになる。このものは避けたいわけです。火の試練なんて避けたいわけです。でそういうようなことになってくると、しかも生まれ変わりをしていない人たちが知りたがっているものでもって、私たちが持っている希望に何があるのかということを調べていくと、その希望というものがどういうものに基づいたものなのか分かってまいります。全部で今日は5つ並べてみましょう。これだけではないと思うんですけど、希望、クリスチャンとして生まれ変わりをしている者が持っている希望は一体どんなものがあるのか、5つだけリストにしています。大体これだけでもって一応のものが全部カバーできるんじゃないかと思う。まず第1番目に、私たちが持っている希望というのは永遠の命というのがあります。いつまでも生きているというだけじゃない、この世での生活が終わったら永遠と呼ばれている期間、神様とイエス・キリストと一緒に楽しい生活を送ることができるということが神様の言葉で約束をされている。 この世での生活よりももっと裕福な楽しい生活が待っている。サタンやその手下どもはと一緒にゲヘナに行く必要がない。これは私たちにとって大きな希望です。この世でたとえどんな生活を送ろうとも、やがて来る永遠の命の生活ではこれだけ楽しいものが待ってる。だからというふうな意味にとってもですよ、永遠の命というものは私たちクリスチャンにとって大きな希望になります。生まれ変わりをしていない人にとってみればこれは大きな悲しみになる。だからこれが希望の一つということになります。二つ目の希望というものを言ってみましょう。順序私が勝手に考えたものです。この世で経済的に裕福な生活が送ることができるようになります。経済的に非常に裕福な生活が送れるようにいろいろなものが準備されている。必要が全部満たされる生活になります。祈って求めたらば与えられるという生活です。それが神様の言葉で約束をされている。だからたとえ今という時点ではそれほど裕福な生活をしていなくたって、神様の道を歩んでいたらやがて裕福になれる、裕福な生活を送ることができるという意味での希望を私たちが持っている。3つ目のいきましょう。物質的にも裕福な満ち足りた生活が送ることができます。神の国とその義をまず第一に求めなさい、そうすればといって物質的なものを与えると約束をされている。イエスの名で天の父に求めたら叶えてあげるとも約束をされている。そうしてくるとですね、こういうものがあったらいいんだけれどもどうも手に入りそうもないというような生活を送る必要がないんだということになるわけです。今は必要なものがあるけれども、ちゃんと求めたら与えてくれる、条件満たしさえすればこれ必要なものは全部手に入る。これ大きな希望になります。4番目に行ってみましょう。サタンが持ってくるもの、例えば病気、苦しみといったようなものは神様の力で癒される。イエスが受けた打ち傷で癒しは完成されています。だからそれを受け取ったら健康になれる、それを受け取ったら痛みがなくなる、苦しいところから自由になれる。これ大きな希望です。それを受け取るように動けばいいことになる。最後にですね、もう一つだけ言ってみましょう。心に平和があります。サタンがどんな形で攻撃をしてきても必ず勝利をする道が開かれている。直接的に肉体に対して、あるいは精神に対して攻撃をしてくるものであっても必ず勝利できる。周りにいる人を通して攻撃してくるものであっても必ず勝利できる。社会的な組織を通して攻撃をしてくるということがあっても、例えばですね、日本の経済が不況になる、世界経済がおかしくなるというようなものがあっても必ず乗り越えることができる。神様が助けの手を出してくださるというような希望をクリスチャンは持っているんですよ。ところがですよ、ここでまた先ほどのこの15節に戻りましょう。あなた方のうちにあるこの希望について説明を求める人にはという、この説明というのが実は説明でロゴスという言葉だから、言葉、神の言葉と訳していいんじゃないかと言ってるんですけども、誰にでもいつでも弁明できるようしていなさい。さて、そうするとですね、こういう今並べたこの5つの希望というのを一体何に基づいているのか考えていただきましょう。もちろん主イエスキリストを信じ、イエスキリストが十字架で達成してくれたものを信じるということに基づいていることになります。だけどもう一歩質問しましょう。だったらイエス・キリストを信じるって言って、あなたイエス・キリスト見たか？見てないわけでしょ。イエス・キリストが十字架で達成してくれたものを信じる、じゃあ十字架で何を達成したのか、あなた実際に十字架で見たか？見てはいないということになる。そうすると、じゃあ主イエスを信じるというのは何に基づいているのか。神の言葉、ロゴスでしょ。イエス・キリストがどういうものを十字架で達成してくれたのかということを信じるのかというのは何に基づいているか。やはり御言葉、ロゴスでしょ。 こう考えていきますと、クリスチャンの生活を見て、クリスチャンが持っているこのような希望を見て、あなた一体どうやってそういうふうにいつも朗らかにいられるの、苦しいものがあったと見てもいつも乗り切られるの、乗り切ることができるのといったときに出てくる答えというものは説明ではないということになってしまう、方法論ではないということになります。この御言葉に従って動いたからだという答えになってくるはずです。そうしてくると、あなた方のうちにある希望についてロゴスを質問してくる人にといったときに、そのロゴスというのは説明と訳すべきなのか、それとも御言葉、神の御言葉を聞きに来た人にと訳すべきなのかというのがですね、ここで質問になってくるわけです。で、私はだからここで神の御言葉と訳したいということになる。その先行きましょう。15節、誰にでもいつでも弁明できるよう用意していなさい。こういう言葉がですね、日本語に出てくるから困るんですよ。弁明というとまるで言い訳みたいに感じる。少なくとも私にはそう感じてしまう。原本では答えを与えられるように準備しておきなさいと書いてあります。そのような、あなたはどうしてこういう希望を持ってるんだ、一体何が希望なんだ、どうしていつも朗らかでいられるんだといったときに、答えが与えられるように用意をしておけ、弁明しろじゃないんです。ここでですね、ちょっと横道に入りましょう。以前にも言ったことなんですけれども、また今日も繰り返させていただきましょう。聖書というものでは、何章の何節という区分けは、聖書を書いた人、この場合には聖霊に動かされてこの聖書を書いた人ペテロが区分けをしたんではないということは皆さんもご存知だろうと思う。後ほどになって便宜上誰かが区分けをしたものなんです。で、もう一つ言えることはですね、ギリシャ語というものには文の始まり、これで文が、この一つの文が終わりましたという印がないんですよ。日本語でしたらこれでもって文がおしまいですって丸がくっつく。英語ではピアリアズというものがですね、パチンと点を一つ打つ。特にギリシャ語にはそれがないんです。全部べったりでバーッと言葉が並べてある。どこで切ったらいいのか、どこででも切れるんです。だから内容から調べていかなきゃいけない。それでこの16節、実はここで問題が出てくるんです。ただし優しく慎み恐れて、また正しい良心を持って弁明しなさいと訳されているものが、16節の頭に持ってきたって、日本語に訳したときおかしいわけじゃないんですけれども、ここで考えないといけないことが出てくるんです。何かというと、15節では一体何と言ったか、誰にでも、生まれ変わりをしていない人にでも、いつでも答えを与えることができるように準備をしておきなさいとクリスチャンたちに命令がされた。だけれどもですよ、その時にどのようにその答えを準備しなきゃいけないのか、どのようにその答えを与えなければいけないのかということについては15節では説明がしてありません。で、16節では、新改訳では、優しく慎み恐れて、また正しい良心を持って弁明しなさいと書いてあるんですけれども、その弁明しなさい、答えなさいという言葉は原本では16節には出ていないんです。15節と16節を含めて原本ではその説明しなさい、弁明できる用意をしなさいというのはただ1箇所しか出ておりません。しかもそれが、いつも答えられる準備をしろ、弁明しろと言っても、どういうふうにしてその答えを出したらいいのか、弁明したらいいのかということについて15節で書いてない。こういうことを考え合わせてきますと、優しく慎み恐れて、また正しい良心を持ってという言葉は、どのようにしてと教えている15節に結びつけなければいけない言葉だということになってしまいます。16節というふうに組み分けをして、しかも弁明しなさいと余分な言葉をくっつける必要がないということになる。どうやったらいいのか、この15節の中に16節の頭を全部入れてしまいましょう。15節の真ん中から読んでいきます。そしてあなた方のうちにある希望についての御言葉を質問する人たちには、誰にでもいつでも、その次にこの言葉を入れます、優しく慎み恐れて良心を持って答えを与えることができるように準備しておきなさいと訳すべきではないかと私は考えるんです。これは私の個人の意見です。 今ここからですね、この教えをもって現在の私たちにどういうものが通用するのか、大切な教えを学びたいと思います。週末が近づくにつれて、いろいろな点でもって多くの人たちが、特にクリスチャンでない人たちが、いろいろと質問を持ってくるようになります。神様というのはどうなのか、予言にはどんな予言が出てるのか、キリスト教とは何を信じてるのか、クリスチャンの生活はどんなものなのか、その週末を過ごしたらどんな生活が待ってるのか、なるというようなことをいろんなふうにして質問してくると思う。しかもそれに対してですね、現在の私たちというものは誰もがゆっくりと時間をとって神様の言葉を調べて答えを出そうというのは難しくなってきております。みんなが忙しい。で、私たちの方からもというと、それだけ十分に時間を費やすだけの余裕がなくなっちゃってる。多くの場合にごく短い時間でもって必要としている答えを与えてあげなければいけなくなります。そうするとですね、ここでもってあなた方のうちにある希望について御言葉を求める人には、説明でもどちらでもいいです、誰にでもいつでも弁明できるよう、話が説明ができるように準備をしておきなさいと言われているものであっても、こういうものを全部を短い時間で全部相手の人に分かってもらえるようにこちらが準備をしなければいけないということになります。またですね、同じようにこちらからそういうものに関して質問があった場合にも、ごく短い時間でもって質問して要点を得て、しかも答えを全部取れるようにするようにも動かなきゃいけないということになる。そうなってくると、向こうから来た質問に対して向こうも忙しいからごく短い言葉で質問してくるのに対して、こちらから正しい答えを短い時間で与えてあげなければいけない。どんな質問が来ても必ずその短い時間で要領を得た答えを与えてあげるように準備をしておかなければいけないということになるわけです。だからこの観点からですね、私たちの方も優しく慎み恐れて正しい良心でもってその答えを準備して与えてあげなければいけないんだけれども、その与えてあげるのに3日間かけて説明をしようというのではもう遅すぎるわけです。3時間の時間も取れないかもしれない。その与えられている割に短い時間でもってパッとその答えを与えてあげて、そして向こうに理解してもらえるようにまでしなければいけないということになる。で、16節、そうすればキリストにあるあなた方の正しい生き方を罵る人たちがあなた方をそしったことで恥じいることになる。原本にあって新改訳に訳されていない言葉が一つ入っています。それをまず先に言いましょう。そうすればキリストにあるあなた方の正しい毎日の生活ぶりを、そこでもってですね、こういう言葉が抜けてるんです。悪を行っている者として悪口を言っている人たちもあなた方を罵ったことに恥じいるでしょう。あなた方の正しい毎日の正しい生き方を、これは毎日の生活ぶりです。悪を行っている者として悪口を言っている人、これは罵る人もあなた方を罵ったこと、そしったことを恥じいるでしょう。17節でいきましょう。もし神の御心なら善を行って苦しみを受けるのが悪を行って苦しみを受けるより良いのです。まあ、ここもですね、実は困った意味に解釈をされてしまうんですよ。神様の御心だったら善を行って苦しみを受けるという状態があるじゃないか、神様が許しているんじゃないかという意味に解釈をしてしまうことがあるんです。しかもですね、ペテロ第一の手紙ではそういうようなものを裏付けするんではないかと思えるところが何箇所か出ている。例えばそういうふうな観点から見てですね、善を行っても苦しみを受けるという状態、神様が許してるんじゃないか、神様が望んでるんじゃないかと言われていると思えるような場所をですね、ペテロ第一の手紙から食っていってみたいと思う。だから私は今逆のところから言ってるわけです。まずペテロ第一の手紙の1章の6節を見ていただけますと、こういうふうな教えが入っちゃってる。ここから当然のように、だから神様はあなたが善を行っても苦しみを受けるように許してんじゃないかという訳にもなってしまう。一章の6節を言いますと、そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければいけないんですけれども、信仰の試練は火を通して洗礼されてもなお朽ちていく金よりも尊い。 だから善を行って苦しみを受けるという状態、神様を許してんじゃないかという訳にもなってしまう。あるいは同じペテロ第一の手紙の2章の19節を見ていただけますと、人がもし不当な苦しみを受けながらも神の前における良心のゆえに悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることです。罪を犯したために打ち叩かれても、それを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょう。けれども善を行っていて苦しみを受け、それに耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。というようなところから、だから神様の方では善を行うあなたに対して苦しみを持ってくることもあるんだというような意味に解釈してしまう。あるいは4章のですね19節、これはちょっと先に行くんですけれども、を読んでいただいてもそういうふうな意味に解釈できるところがあります。4章の19節では、ですから神の御心に従っても苦しみに遭っている人々は、善を行うにあたって真実であられる創造者に自分の魂をお任せしなさい。こんなふうにしてですね、この3章の17節というものは、神の御心なら善を行って苦しみを受ける方がいいんだという、だから神様はそういうのを望んでいるんだといったふうな意味に解釈をしてしまいがちなんです。今一度1章の6節を中心にして、だから1章の5節から7節まで読んでみて、果たしてこれがどういう意味にここで解釈をされていたのかという点に戻ってみたいと思います。1章の5節に戻ります。ほいで残りの2章の19節20節、あるいは4章の19節はですね、この1章の5節6節7節の教えと同じだから、これ以上繰り返さないで済むと思うからですね、1章の5節から言ってみましょう。あなた方は信仰により、神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時、称賛と光栄と栄誉に至るものであることが分かります。この昔こういうここを説明するとき、こういう説明いたしました。信仰によって、あなたの信仰によって、神の力であなたが守られ生活できるようになっているということをあなたが知ることができるようになる。信仰によって終わりの時にはっきりと分かるように用意されている救いをあなたが受け取る。信仰というもので生活をしていると、サタンが持ってくる試練に悩まされることがある。サタンはあなたの信仰を壊そうとしていろいろと攻撃をしてくるからです。けれども信仰の試練にあなたが打ち勝つことで、金よりも尊いものとなる、イエスの再臨の時に称賛と光栄と栄誉とをもたらすものとなるといった、この全体から考えていただいて、じゃあ3章の17節どう訳したらいいのか。もし神の御心なら、善を行って苦しみを受けるのが悪を行って苦しみを受けるより良いのです。ここでですね、この日本語をこういうふうに考え直しをしていきましょう。もし神の御心なら良いのです、良いことですというのをまず一つ、全部これ一つに考えていきましょう。そして今度は何が良いのか比較をしているんです。善を行うということと悪を行うということとの比較です。善を行うというのはこれは神様の教えに従うということです。悪を行うというのは神様の教えに従おうと努力をすればできるのに従わないというのはこれは悪です。刑法民法憲法に触れるのは悪とこの場合で呼んでおりません。それも完全に神様から離れている意味の悪ですから、ここでは問題にしてない。これは神様にくっついているけれども、クリスチャンであるけれども、なおかつ悪を行う者のことを言っています。そうした時にですね、一体この17節は何を言っているのかといったらば、神様はここでもって比較をしている。善を行うだけれども苦しみを受ける、悪を行うそして苦しみを受ける、もしもこの2つのどちらかを選ばなければいけないんだとしたらば、神様の方では善を行って苦しみを受ける方を尊いと見ている、悪を行って苦しみを受けるのは当たり前じゃないかと言っているということをですね、この17節で言っているんです。 だけどもそれを逆に取ってしまって、あるいは間違って取ってしまって、神の御心なら善を行って苦しみを受けるのがいいんだというふうになると、神様の方では善を行った人にも苦しみを持ってきて何かをしようとしているんだという教えにまで発展してしまうんです。考え違いをしないでいただきたいと。善を行っても苦しみを受ける時がある、サタンが持ってきます。それで受けるのと悪を行って苦しむのと、どちらかといったら神様の御心では善を行ってあなたが苦しみを受ける方が、悪を行って苦しみを受けるよりもいいんだと言ってるんです。さあここでですよ、じゃあこの苦しみというのはどういうものなのか。多くの場合に善を行ってもサタンがいろいろと邪魔してくる、当然してきます。だから苦しみを受ける、その時に受ける苦しみというものと、あなたが神様の教えに従おうとすれば従えるのに、努力をしないで従わないで受ける時の苦しみというものと、内容的にどんな違いがあるのか調べていきましょう。善を行って受ける苦しみ、これはサタンが持ってくるんですから、これは別に大した問題じゃない。神様の力で乗り越えることができます。じゃあ悪を行って神様の教えに従うとしたらばできるのに、その努力をしないで神様の教えに背いたことをして、そして受ける苦しみというのはどういう苦しみなのか考えてみたいと思う。神様の教えから離れた行動をあなたが取るわけですから、神様の方ではあなたを守ってあげようとしてて守れません。神様の傘からあなたが勝手に出たことになる。傘から出れば雨が降る、サタンからの攻撃が来ます。それに対してあなたは神様の防いでくれるか防いでくれない、傘の下に入れば、神様の教えに従った行動を取り入すれば傘の中に入る、でサタンの攻撃を受けない、雨に濡れない。だからまずサタンの攻撃をあなたの方でというよりも神様の方で防げないということになります。これが苦しみの一つになる。もちろん善を行う方でも神サタンの攻撃をあなたは受けてるんですよ。だからその点の同じじゃないかと言えるかもしれない。だからもう一つ悪を行った時の苦しみがあるんです。何かといったら、この悪を行う人、これは生まれ変わりをしたクリスチャンですよ。聖霊様が宿ってますよ。聖霊様があなたの霊に向かって神様の教えに従っていない、あなたは間違ったことをしているということを教えてくれます。そうしたらどうなるか。あなたの霊が苦しくなります。間違ったことを教えてくれるんですから、で間違ったことを知ってるんだから、だもんですから、悪をあなたが行ってというよりも、神様の教えに従おうとすれば従えるのに、努力をしないがゆえにあなたが受ける苦しみとは二重の苦しみです。善を行った時に来る苦しみ、これはサタンが持ってくる苦しみです。これはどかすことができる、神様が守ってくれます。これだけの違いが出てくる。だからもしも神様の御心ならば、あなたの方で選べるのだったらば、神様の方ではあなたが善を行って苦しみを受ける方を選んでほしい、それが御心だと言ってるんです。善を行って苦しみを受けない方も当然あるんです。サタンの力をどかすことができる。だけれどももしも苦しまなければいけないんだとしたらば、善を行ってしかもサタンからの攻撃で苦しむ方がいい。悪を行って苦しみというか二重の苦しみになる。神様自身も助けを出すことができない、だからと言ってることになるわけです。そしてですね、その次、今度は18節から始まるところでもって、善を行っても苦しみを受ける、こちら側です。というのはある程度仕方がないことだということをですね、神様は18節から教えております。時としては通らなければいけないものなんだということを教えている。だけれどもいつまでもいつまでもその苦しみの中にいるわけではないという具体例を18節から示しているんです。 だから3章の18節からその観点から読んでいってみましょう。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の御元に導くためでした。その霊においてキリストは囚われの霊たちのところに行って御言葉を述べ伝えられたのです。昔ノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちのことです。わずか8人の人々がこの箱舟の中で水を通って救われたのです。このことは今あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した方なのです。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるものです。キリストは天に昇り、御使いたち及び諸々の権威と権力を従え、神の右の座におられます。善を行って苦しみを受けるということが仕方がない、時としては通らなければいけないことだけれども、その苦しみはいつまでも続いているわけではない。必ずそれが全部良い方に変わるという具体例をこの18節から示しているんです。分析をしていきましょう。キリストも一度罪のために死なれました。実はですね、ここに死なれましたと訳されている言葉、これは原本ではですね、17節でも同じ言葉が使われている。善を行って苦しみを受けるというのと同じ言葉が18節にも使われているんです。だけれども18節では罪のために死なれましたと書いてある。だから原本の訳をそのまま訳しますと、キリストも一度罪のために苦しみを受けましたと訳さなければいけないことになってしまう。どうしてそんな訳にしていいのか。ルカ伝の22章を開けていただきますと、ルカ伝の22章ではイエス様が最後の吸い越しの食事、最後の晩餐と言われているものを取るときに、そして最後にこの杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約ですというところまで来るときに、イエス様がどういうことをやったか、どういう言葉が使われているか、22章のルカ伝の22章の14節から読んでいくと、私が今言った言葉が一度死の罪のために苦しみを受けたという意味がはっきりと分かってきます。だからルカ伝の22章の14節から読んでいきます。さて時間になってイエスは食卓に着かれ、人たちもイエスと一緒に席に着いた。イエスは言われた。私はその次です、苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの吸い越しの食事をすることをどんなに望んでいたことか。死ぬ前にと言っておりません。苦しみを受ける前にと言う。こうして原本ではこのペテロ第一の3章の18節でも、キリストは一度罪のために苦しみを受けたという言葉が使われている。正しい方が悪い方の身代わりと、方が悪い人々の身代わりとなったのです。まあ、こういうことを言いましょう。この18節で身代わりとなったという言葉は原本にはない言葉です。正しい方ディカイオス、これは義となっているものという意味です。悪い人々アディコス、義ではないものという意味になる。だから義となっているものが義となっていないもののためにという言葉しか原本にはないんです。そうするとどうなるかといったら、その前の言葉、苦しみを受けたという言葉にこれ引っ掛けてやらなければいけないということになる。キリストは一度罪のために、ほいて正しい義となっている方が義となっていないもののために苦しみを受けましたと訳になるわけです。それはその理由は、肉において死に渡され、霊において生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。私たちが神様の元に帰ることができるような道を開くためだったと、これは皆さん分かっていただけると思う。でその途中の言葉、肉においては死に渡され、霊においては生かされてという言葉、これ仕方がない訳なんかもしれないんですけれども、これがまた誤解を催す言葉になっております。肉においては死んだ、霊においては生きているというとですね、まるで肉体というものと霊というものとこう比較をして話を進めているように感じを受けてしまう。肉体は滅びているけれども霊は生きている、だから幽霊みたいなもんだというような感じを受けてしまうんです。 実際にはですね、そういう訳をしてはいけない言葉なんですよ。日本語に訳そうとするとどうしても肉においては、けれども霊においてはというふうな訳になってしまうのかもしれないんですけれども、原本のそのままを日本語に訳しますと、最初肉の中では、肉にあっては死に渡され、その次霊でもって、あの霊で、ほら定冠詞がついているのと同じような言葉がつけた、定冠詞はないんですけど、定冠詞がついているのと同じような言葉が霊という言葉に使われております。だからあの霊でもって生き返っている、蘇っているということになります。肉にあっては死に渡された、だけども霊でもって、あの霊でもって生き返っている、そして私たちを神の御言葉に導くように動いたということになります。この点で繰り返しますけれども、肉においてはどうした、霊においてはどうしたというので、肉というものと霊というものとこう対比して比較をしているのではないという点をですね、覚えていきましょう。どうしてそうなのか、イエス様は今は霊だけで生きているのか、それとも今肉体を持って生きているのか、考えていただきましょう。霊は死にません。人間の霊であると神様の霊であると霊は死にません。悪霊も死なない。だから霊だけで生きているのではないということ。そうするとじゃあイエス様は今軽挙されているかいないか、つまり肉体を持って天国に行ってるか、それとも霊の形で今天にいるか。霊の形で天に行ったとすれば肉体は地上に残ってるわけです。残っていたかどうか、墓場にもイエス様の死体は亡きから見つからなかった。だから肉体は地上に残っていないということになります。そしてもう一つ、霊において生かされたというこの霊という言葉、定冠詞と似たような言葉がついていると言いました。どういうふうにしてイエス様は生かされているのか、二つ、一つ二つ聖書を送ってみたいと思います。コリント第一の6章の14節を見ていただきますと、一つ目としてコリント第一の6章の14節を見ていただけると、神は死をよみがえらせましたが、その御力によって私たちをもよみがえらせてくださいますと言っている。だから神様の力でイエス様は十字架の力をよみがえったと言っていることになる。じゃあどんな力なのか、ロマ書の8章では11節でもってポーロがこう教えております。どんな力でイエス様は十字架の力をよみがえったか、もしイエスを死者の中からよみがえらした方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらした方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。イエスを死人の中からよみがえらしたのは神様の力だという。じゃあ神様の力は何かと言ったら、その聖霊がイエスを死からよみがえらしたという。そうしてくるとですね、ペテロ第一の手紙の3章の18節では、霊においては生かされてという脚注の訳が正しいんだということになるわけです。御霊によって生かされてという言葉になります。さあそうするとですよ、みんなこう考えていただきましょう。19節、その霊においてという、その霊というのは何なのか、実はこれは関係代名詞だけはつけてあるんだって。その霊という言葉はですね、これ日本語に訳したときに関係代名詞をくっつけなければいけなかった言葉になるわけなんです。イエスを死人からよみがえらした神の霊において、聖霊においてということになるわけです。聖霊によって生き返ることができたイエスが、その聖霊でもって囚われの霊たちのところに行ってどうしたこうしたということになるわけです。これから先ちょっと進みすぎると話がですね、戸惑ってしまうからここでやめたいと思うんですけれども、繰り返したいのは、もしも私たちが善を行って苦しみを受けたとしても、ちょうどイエス様がそうであったように、苦しみを受けたけれどもそれが全てが益になっている、全てが良くなっている、いつまでもこの苦しみが続いているものではないということをですね、ここから説明をしようとしているんです。で18節では、十字架で苦しみを受けた義の人であったイエス様が、義でないよ、我々の身代わりとなった、身代わりということはないんですけど、我々のために苦しんだ、だけれどもその苦しみはいつまで続いたか、続いていなかったということを証明したい、 で19節はどういうふうにしてその苦しみが続いていなかったのか、言い方を変えたら勝利者としての動きを取ったではないかということをここで表そうとしている。でそれだけではない、今度はその昔の昔からノアのいた時代からイエス様は、イエスという名前じゃない、もちろんキリストの神がいろいろな形で現れて動いているところから見て、このあの時にいた悪い霊を持っていた人間どもに対してどういう動きを取ったのか、それから見てみろ。そういうふうな苦しみというのはごく一時的なものであって、善を行った時の苦しみは本当に短い時間の苦しみであって、必ずそれを通り過ごしたら勝利の生活を送ることができるということをですね、ここで証明しようとペテロが書いたことなんです。そして21節に行きますと、これが非常に大切な教えが入ってくる。実はこの21節の教え、私はこれをですね、できたら丸1日というのも一講座これだけ取ってですね、21節だけの話をして、しかもその全般だけの話をして、非常に日本のクリスチャンたちの中でもって、特にこれはっきり言いましょう、ペンテコステ派カリズマ派の中でもって間違った考えを持っているのがこの21節に教えられているんです。だからその点でもうちょっとこれは時間を取りたいからですね、今ここでやめておいて、その先に後ほど進んでいこうと思う。イエス様は自分の霊の力で生き返って、自分の霊で囚われの霊たち悪霊のところに行ったんではないんです。来週証明いたしましょう。でここでもってその霊という言葉に定冠詞はついていないようなものの、ほとんど定冠詞に近い言葉がつけてある。そして脚注にも御霊によってと聖霊によってと訳さざるを得ないものがここにある。そしてその霊においてという19節もその聖霊によって力を得てという意味だということをですね、今一度はっきり覚えていただいて、来週その先に進んでいきたいと思うんです。お祈りいたしましょう。天のお父様、どうぞ私たち一人一人があなたの御言葉というもの、聖霊を通してペテロに書かした御言葉、このペテロ第一の手紙というものを正しく分けることができるものであるよ、正しく理解するものであるよ、どうぞあなたが導いてくださいますように。でその正しく理解したものに基づいてあなたの愛というもの、あなたの道というものをしっかりと踏み分けることができ、それに基づいて前進するときに私たちの毎日の生活が本当の意味で自由になる、サタンも束縛をされすることのできない自由さになるという点を、しかもそれに伴ってどのような動きを取らなければいけないのか、クリスチャンとしての生活がどんなものなのかというような点についてもしっかりと勉強できるものであるよ。どうぞこれから先もあなたが私たち一人一人を導き励まし、その道を示してくださるようイエスの名前でお願いいたします。ペテロ第一の手紙という観点においてこのような面に関しての勉強をすることができたことを心からありがたく思います。どうぞこれから先も私たち一人一人に対して心の目を開くことができるようあなたが導いてくださいますように、正しい解釈をするにどうしたらいいのか、あなたがはっきりとあなたが御言葉で示してくださるようイエスの名前でお願いいたします。このような勉強できたことありがとうございます。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の皆を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。